お祈りいただきましたように、金曜日にイスラエルから帰ってくることができました。で直前はちょっとインフルエンザが流行っていましたので、果たしていけるかどうか、すいません、ちょっとまだ話はまだこちらの話は後でしますんで、ちょっとお待ちください。本当に感謝しております。いつかイスラエルといいますか、聖書の舞台に行ってみたい、行ってみたいという思いが半分、行かないといけないんじゃないかという思いも半分でしたけれども、2005年から、奉仕を始めて十数年、なかなかそういう機会も余裕もありませんでした。で西日本宣教学院、残念ながら来年からしばらくちょっとお休みになりますけれども、福音書と、キリストの生涯の授業を担当して、いろいろと学んではみましたけれども、またその後出エジプト記や創世記の担当もしましたが、改めて、聖書の舞台がどういうところなのか、本ではですね、地図とかいろいろ勉強はしていましたけれども、今回改めて、イメージを持つことができたということを感謝しております。まだちょっと他の先生たちもね、信徒の方合わせて二十数名でしたけれども、帰るとき、香港でちょっと乗り継ぎがあったんですけれども、そこでちょっとお証しをみんなでしたんですけれども、やっぱりまだなんか実感が湧かないというか、もう何回もやってるベテランの人もいたんですけれども、本当に初めてという方、あるいは2回目という方はなかなか、実感が湧かないというようなことをおっしゃってましたけれども、まだ私ももう帰ってくるともうあっという間にこちらでの生活に戻ってしまうんですけれども、写真は多分何百枚と撮ってきたとは思いますけれども、それを見てると、ああ確かに、ああ行ってきたんだなということが、蘇ってきます。そんなわけでですね、写真はまとめて少しずつ聖書の舞台についてお話しする機会、祈祷会や礼拝の後少しだけとかですね、そういうことをやっていきたいと思っています。そういうわけで、今日もなかなか直前まで準備ができず、ちょっとバタバタして失礼しましたけれども、今日のメッセージに関するところを少しお見せしてですね、その皆様の祈りと、また教会から支援もいただきましたが、本当に感謝に変えたいと思います。イスラエルに行った時はですね、ちょっと疲れを覚えて、臨時総会もありました。また今年度は本当に祈らされることがたくさんありまして、やっぱりちょっと疲れてたなということを感じていましたけれども、やっぱり飛行機は非常に長く乗りますので、着いた日は本当に疲れていましたけれども、少しずつ、体調が良くなって、むしろいる間はとても元気になることができました。帰ってきてからはやっぱり空港に着いた時はそんなに思わなかったんですけれども、だんだんやっぱり寒いな、行く時はそんな寒くなかったんですね、実は急に寒くなったなと思って、また治ってた肩こりが戻ってきたりとか、そんなことも感じましたけれども、今日この場に立つことができることを感謝しています。これからまた忙しい年度末になりますが、共に祈り、奉仕していきたいなと心から願っています。さて、今朝は、この使徒の働き10章ですけれども、さっきも言いましたが、本当にたくさん最近はもう昔と違って、もうとりあえずたくさんは取れますので、それを後で整理するのが大変なんですけれども、また何回かに分けてお話をしたいと思いますけれども、今朝はですね、空港を降り立って今、エルサレム、イスラエルといえばエルサレムというイメージがありますけれども、そこはもういろんな国々の人たちがいる場所で、とてもじゃないけどそういうところには空港は作れません。ということで空港があるのは、 地中海に沿いの一番大きな町のテルアビブという町に空港があります。でテルアビブというのはテルというのは大体丘という意味で、アビブというのは月の名前です。 秋頃でしたかね、まあ、秋の丘というような意味だと聞きました。そこに降り立って最初の日に訪問したのが、実はここに出てくるカイサリア、新しい2017ではカイサリアとなっていますけれども、カイサリアの町に、を訪問しました。でそこで実際に残っているローマの円形劇場があるんですが、そこで、まあ、最初のメッセージをさせていただいたんですが、まあ、さっきも言いましたがまだちょっと朦朧としていましたけれども、まあ、なんとか、奉仕することができました。まあ、その時のお話ししたことを、まあ、少し今日は変えてお話しすることにしたいと思っています。でテルアビブの空港について、実はテルアビブの町といっても聖書にはなかなか出てこないので何かなと思うんですけれども、南部分は実はヨッパという町です。ヤッフォと今は呼んでるようですけれども、ヨッパ、まあ、ヤッファですね、2017でもヤッファになっていますが、前の聖書ではヨッパと呼ばれている町です。そちらにまず行ったんですね。でその後、カイサリアに行って、さらにその日はさらに北へ行ってガリラヤ地方へ行って、まあ、ガリラヤ湖畔のホテルに泊まったわけですけれども、まあ、今回の旅行のスケジュールがどんな風に組まれたのかは、知りませんけれども、カイサリアから旅が始まるということにすごい意味を感じました。カイサリアは使徒の働きの中でも特別な意味を持っている場所、町です。使徒の働きの重要なテーマの一つは、福音がユダヤ人からさらに異邦人へと広がっていくという、それが大きなテーマになっていますけれども、そのきっかけになった出来事がこのカイサリアの町で起こったということです。でカイサリアという町は、その名前からも分かりますが、ユダヤにありながらローマ風の町です。で新学校の教会史という歴史、授業がありますけれども、その教科書の第1章には、時が満ちてという題がついているんですね。で第1のテーマは時が満ちてということなんですけれども、それはどういうことかと言いますと、歴史を支配される神様が当時のローマ帝国の政治や文化、経済、いろんなものを用いてイエス・キリストが誕生する、そしてその後教会が生まれていく舞台を整えてくださったという視点です。ローマ帝国が安定して戦争状態が、まあ、しばし止んだ、まあ、それをよくパックスローマ、ローマの平和と言ったりもしますが、もちろんそれは本当の平和というよりは、まあ、ローマ帝国の力が及んで、まあ、とりあえず戦争が止んだという何年かの状態のことを指しますが、そしてそれとともに、交通網が整備されます。パウロはローマの市民権を持っていましたけれども、その市民権を持っているとローマ帝国の中でどこにでも自由に行くことができました。まあ、もちろん迫害やいろんな妨害はありましたけれども、基本的にパウロはローマ帝国内のどこにでも行くことができたんですね。同じように弟子たちも使徒たちもあらゆるところへ行くことができました。そういうことがこの福音が広がっていくということに非常に役に立ったということですね。そして軍隊の存在もあります。まあ、もちろん軍隊というものはあまり好ましいものとは思えませんけれども、ローマの各地に置かれた軍隊、それを通してローマの文化や知識があらゆるところに広がっていった、まあ、これは事実なんですね。そのようにいろいろなことが用いられて、なぜイエス様があの時代あの場所に生まれたのかということにはやはり意味があるということを、まあ、私は教わったわけですけれども、まあ、改めてそのことを感じることができました。さてもう一度このカイサリアという町についてお話をしたいと思いますが、 実はローマ帝国がユダヤを治めていましたけれども、ローマ帝国のその政治の中心はカイサリアに置いていたんですね。エルサレムはユダヤ人たちが支配していたといいますか、自分たちの町として治めていましたけれども、ユダヤエルサレムを含むユダヤ全体を治めるために、このカイサリアにローマの行政府が置かれていたということです。で、もともとは小さな港町だったそうですけれども、ヘロデ大王ですね、イエス様の命を狙ったヘロデ大王ですが、ヘロデ大王が紀元前25年から十数年かけて町をギリシャ風ローマ風に建て直しました。そして当時の一番偉い人ですね、カエサルにちなんでカイサリアという名前をつけたということです。そういうこともあって、住んでる人のほとんどはユダヤ人から見れば外国人、ギリシャ語を話す人たちでした。またさっきも言いましたように、ローマ軍の司令部もそこに置かれていました。で、今日のお話に出てくるコルネリウス、新しい聖書ではコルネリオがコルネリウスになっていますけれども、コルネリウスはそのカイサリアに駐屯していたローマ軍の隊長だったということです。コルネリウスはイタリア隊という、そういうところに所属していましたが、一つの隊というのは、100人隊長で100人ですね。それが6つ集まって一つの隊になっていて、それがイタリア隊といったそうです。で、それがさらに10集まると軍団と呼ばれ、それはレギオンという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、レギオンと呼ばれ、それが一つの、軍団になっていました。おそらくその軍団がカイサリアにあったのだと思いますが、その中のイタリア隊、その中のある、100人のグループの長がコルネリウスという人だったということです。さて、神様の御心は福音があらゆる国の人々に伝えられて、そして神の国が広がっていくことでした。民族や国の違いに関係なく、主を恐れてイエス・キリストの福音を信じる人々が神の民となっていく、それが神様の御心であったわけです。さて、そんな神様の御心が、示されたのがこの出来事だということができます。さて、百人隊長のコルネリウスと彼の家族、そして親しい仲間たちが救われた、改心したという記述は、使徒の働きでは一番長いエピソードです。10章全部がそれに使われていますし、11章でもそれが繰り返して書かれています。それだけこの出来事は重要なことだということがわかるわけです。さて、イエス様は天に帰られる前、このようなメッセージを残していました。使徒の働きの、前とも言えますルカの福音書の24章の45節からこのように言われています。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。このイエス様のメッセージが使徒の働きで一つ一つ実現していくことになったわけです。ペンテコステの日にエルサレムの町に集まっていたあらゆる国、あらゆる民族の人々にまず福音が語られました。実際、イスラエルへ行って、特にエルサレムの町歩いていると、もう本当にもうな、基本的にいるのはユダヤ人、そして、パレスチナの人たちですけれども、もう何系かわからない、もう本当にいろんな国の人たちが、観光客も含めてなんですけれども、もういろんな国の人たちが、いました。日本でいると本当にそれはなかなか分かりませんし、以前、アメリカにも行ったことがありますけれども、そこまでいろんな人たちはいませんでした。まさにもう世界中の人々がいるというのが、 このイスラエルという国だなということを改めて教えられましたけれども、まあこのあらゆる国の人々に福音が伝えられていくというのが、まあ、神様の御心であったわけです。そしてその後ピリポという人が用いられて、エチオピアの宦官が、救われる、神を恐れる異邦人に福音が伝えられるという出来事もありました。またこれもいつかお話ししたいと思いますけれども、ちょうどエチオピアの教会の人たちが巡礼しているのを私たちは出会いました。そのエチオピアの教会のルーツはこの宦官であると言われていますが、2000年以上経って、また彼らはまたロシア正教ともちょっと違う独自の、教会を持っているんですけれども、その巡礼団と会った時、ああこういう本当にそうなんだなということを教えられました。エチオピアの宦官が救われました。そして異邦人の人となるパウロが改心するわけです。このように異邦人宣教への土台が一つ一つ整いつつある中で、このカイサリアのコルネリウスとその他の人たちが福音を受け入れてクリスチャンになったという出来事が起こったわけです。これはまさにイエス様が語られたように、福音がユダヤ人異邦人の区別なくあらゆる国の人々に述べ伝えられるものであった、そのことがはっきりと示される出来事となったわけです。じゃあ少し映してるので、そんなにないんですけれども、ちょっと説明したいと思いますか。最初に出てきたのが、これが川上氏シモンという人の家があったと言われている、そういうところばっかりなんですけどね、ヨッパ、ヤッパの町 で、で今はこの建物自体もそんな、後の時代のものですけれども、個人のお宅だそうです。ただホームオブシモンって書いてますね。川上氏シモンの人の家ということです。これがそのヨッパの町ですね。もう非常に地中海がきれいに見えています。ただ非常に風が強い日でした。でカイザリアというのは今でも大きな町なんですけれども、聖書の舞台に出てくるローマ時代のカイザリアは遺跡になっていまして、このように国立公園として整備されて、ここでもお金払うわけですけれども、ここで入っていきます。はい、でここが円形劇場ですね。劇とか舞台が上演されたと言われています。はい、こんな感じです。今話してるのは別、これは私のかな。はい、メッセージをこの時にさせていただきました。はい、次お願いします。はい、で少し行きますと、実はヘロデはここに自分の宮殿も建てていました。あと、ローマの行政府などもありました。本当に風が強い日だったので、非常に、波が鳴っています。普段は地中海は非常に瀬戸内海のようにおとなしい海だそうです。でこれが有名なですね、これはレプリカで、本物はもうすでに博物館に行けるそうなんですが、ポンテオピラトという名前が書いた石が出てきたというんですね。で聖書に書いていることはもちろん私たちは本当のことだと信じていますけれども、ピラトという行政官が本当にこの町にいたという証拠になる碑文が出てきたということで、非常に有名だそうです。でこれもローマ時代の遺跡ですけれども、家の跡ですね。こんな家に住んでいたということです。でこれは有名な水道橋です。ずっとガイガヤの方から水を引いてきて、この町まで水を引いてきたのが何十キロも続いています。はい、でこれがまだタイルが残っているローマ時代のお風呂ですね。お風呂の跡が残っているそうです。
はい、これで終わりかな。
はい、
これで終わりです。
またはい
はい
はい、そしてこの後出てきますけれども、ヨッパ、ヤッファの町から カイザリアまではだいたい40キロぐらい離れています。訪問した時もですね、車で、30分ぐらいはバーッと走っていきましたので、まあ、近いといえば近いですけれども、歩いていくにはかなり距離があるということが分かります。はい、さてこのコルネリウスという人ですけれども、このカイサリアの町に駐屯していたイタリア隊という連隊600人の中の6つあるグループの1つの長でした。で、彼がどんな人であったかということは2節に書いていますが、ここには4つの良い点があります。どんな人だったでしょうか。敬虔な人、神を恐れる人、多くの施しをする人、いつも祈りをする人。私たちクリスチャンでもこう評価してもらえる人ってどれだけいるでしょうか。私も牧師という立場にありながら、本当に、とてもこのようには評価していただけないと思います。まあ、何が言いたいかと思いますと、異邦人でしかもまだ狭い意味ではクリスチャンでもないわけですけれども、これだけ神を恐れ信仰深い人はいないということですね。敬虔な人、神を恐れる人、多くの施しをする人、いつも祈りをする人、このように評価されていたような人、それがこのコルネリウスという人だったわけです。中でもこの敬虔な人というのが彼の特徴を一番表していると言われます。神様への敬虔を持った人だった、神を恐れ敬虔な人だったからこそ、神様の戒めに従って多くの施しをしました。そしていつも祈りを欠かさない人であった。もう信仰者として申し分のない人、それがコルネリウスだったわけです。当時このように神様を恐れる異邦人は少なからずいたようです。唯一誠の神様を信じる人々がいました。まあ、しかし彼らはいわゆるユダヤの教え、ユダヤ教への改宗者ではありませんでした。というのは、正式な改宗者になるためには割礼をはじめいろいろな戒めを守り、そして特に食事ですね、食事の戒律を守る、安息日を守る。でもそういうことはですね、異邦人たちにとってはとてもじゃないけど全部は守れないわけです。そういうわけで彼らは改宗者として迎え入れられることはありませんでした。つまりシナゴーグですね、シナゴーグの礼拝にも参加できませんでしたし、ユダヤ人の信仰共同体に加わることもできませんでした。しかしコルネリウスがそうであったように、すでに彼は神様を恐れ礼拝し信仰を実践し、1日3度の祈りも隠さない人であった。つまり一般のユダヤ人以上に敬虔な神を恐れる人であったということがわかるわけです。そのことは人々からも非常に評価されていました。そのことはこの後読んでいくとわかりますけれども、ユダヤ人周りの人たちも彼がいかに信仰深い敬虔な人であるかということを皆認めていたわけです。しかし神様の民として仲間に入れてもらえない、共に礼拝することを許されなかった。考えれば非常に理不尽なことですけれども、それがこのまだこの時代の現実であったわけです。しかし聖書は何よりも神様がコルネリウス、彼の信仰を覚えてくださっていたということを、まあ、伝えているわけです。彼がいつものように午後の祈りの時間に祈っていた時、幻の中で神様の御使いを見ました。恐れを覚えましたけれども、主よ何でしょうかと彼は応答しました。するとあなたの祈りと施しは神の御前に登って覚えられていますと御使いが答えてくださったわけです。彼が敬虔な信仰を持っていたこと、そしてそれを実践していたこと、何よりもそれは神様が覚えてくださっていたということです。そしてその彼の信仰に対する神様の答えが、これから コルネリウスたちがですね、イエス様の福音を聞くチャンスが与えられるということでした。異邦人であるコルネリウスが信仰によって神様に受け入れられる、そういう時がいよいよ来たのだということが神様によって知らされたわけです。人々、特にユダヤ人たちからは認められなくても、神様が彼の信仰を覚えてくださっていたということを私たちは知ることができるわけです。で、コルネリウスに主の使いを命じます。さあ、ヨッパ、ヤッパに人を使わせてペテロと呼ばれているシモンを招きなさいということですね。それがさっき言いました川なめし職人のところに泊まっています。その家は海辺にあります、さっき写真で見ていただいた通りです、もちろん写っていた家は今の当時の家ではないですけれども、ああいうところに、川なめし下の家があったのだというイメージは、持つことはできたわけですね。さっきも言いましたけれども、ヤッファというのはテルアビブの町の南部分を指しています。ですから 3-40キロ離れているわけです。コルネリウスは早速しもべたちのうちの2人と側近の部下のうち敬虔な兵士1人を呼んで全部説明して使わしたということですけれども、お昼時に着いたということですから、ひょっとしたら夜通し歩いて、あるいは朝早くもう夜明けとともに家を出て、ちょうどお昼過ぎに着いたというぐらいの計算になるでしょうか。この後読んでいきますと、使わされたしもべたちは立派に役目を果たしてペテロをご主人のもとへ連れてくるわけですけれども、コルネリウスだけではなくその部下たちも同じように神様を恐れる敬虔な人たちであったということが、ここからわかります。そういう意味でも本当にコルネリウスがいかに人徳のある人であったか、真実な信仰を持っていたかということがわかるわけです。さて、最後の点ですが、それとは別に訪問を受けることになっていたペテロにも神様は働きかけてくださいました。次の日ですね、今まさにコルネリウスの使者たちが町に近づいてきた頃、ペテロは12時の祈りをしていました。当時のユダヤ人たちは遅めに朝食をとって、そして午後、 おそらく午後の祈りの前に本格的な食事をとったということのようですけれども、ちょうど空腹を覚えて祈っている間に食事の準備をしてもらっていたのだろうと考えられますが、すると彼は不思議な夢を見ました。それは彼の目の前にユダヤ人であれば食べることを許されない動物、生き物が天から降りてきて、ペテロよ立ち上がりほふって食べなさいという声が聞こえるものでした。それが10章の9節以降、11節12節13節に書いているところです。するとペテロは、主よ、そんなことはできません、私は一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと答えるわけですが、そういうことが3回続いたということです。3回続いたということは、そのことがもう確かなことである、決して偶然ではない、まさに主から出た確かなことであるということを、示しているということではないかと思います。しかし彼が幻の意味を理解できないでいるところ、ちょうどコルネリウスの使いが到着したわけです。今朝はこの後のこのやり取りについて詳しくお話しできませんけれども、幻に対するペテロの最初の応答はどうだったでしょうか。ペテロはイエス様の一番近くにいた弟子です。そして神様の教えをよく聞いていた人です。そしてこの時はすでに聖霊に満たされていました。そんなペテロであってもまだユダヤ人としての長年にわたる生活やこだわり、考え方にとどまっていたということではないかと思うんですね。そしてイエス様の約束の言葉を彼は聞いていたはずです。あらゆる国の人々に福音が伝わっていく、伝えられていく、あなた方はその証人である、そう聞いていたはずですけれども、まだ異邦人も福音を聞くべきである 異邦人も福音によって救われるという考えや発想はペテロの中にはまだなかったようです。この後の11章19節をちょっと見ていただきたいと思いますけれども、11章19節にはこのように書かれています。さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかったと書いています。ステパノの迫害で人々が散らされていった、まさにそれが福音が広がっていくきっかけになったわけですけれども、散らされていったユダヤ人のクリスチャンたちはまだユダヤ人以外の人には誰にも語らなかった。つまり異邦人が福音を聞いて救われるとはそういう考えがなかったということです。まあ、これは彼らが悪いとか不信仰とかいうよりは、本当にこの時ですね、この出来事を通して神様が真理を明らかにしてくださらなければ、彼らにはもうそういう考えがなかったということです。しかし、ユダヤ人には語らなかったんですけれども、それでもですね、異邦人たちが聞かなかったということではないようです。まあ、横で聞いていたのか間接的に聞いていたのか分かりませんけれども、アンティオキの町では神を恐れる、そしてクリスチャーになる人々が次々、異邦人たちが次々と、起こされていきました。そしてアンティオキアの教会は世界宣教を担う中心地になるわけですけれども、この教会の中心メンバーは最初から異邦人たちであったということです。異邦人たちを通して、そしてさらに異邦人たちへ世界宣教が広がっていくことになるわけです。で、実際コルネリオスのような神を恐れる異邦人たちこそ最初に福音を受け入れた人たちだったわけです。イエス様を受け入れず、そしてイエス様の教えに頑なになっていたユダヤ人たちではなく、むしろ異邦人たちが心を開いて福音を受け入れていった、それがこの使徒の働きに書いていることではないかと思います。福音に対して素直な偏見のない心を持っていた異邦人たちが実は福音を次々と受け入れていったのだということです。さて、コルネリウスの使者たちの訪問を受けて説明を受けたペテロはまだ理解に苦しんでいましたけれども、このタイミングで使者たちが訪問してきたことに主の導きを彼も感じたのだと思います。使者たちと一緒に出かけてコルネリウスの家へと行きます。そしてコルネリウスと会って、そして話をしたペテロはついに事情を理解したわけです。そして何よりも彼と彼の家族、部下たちが本当に確かな信仰を持っているということを見て、彼は神様が異邦人も救いに導いておられるということを確信することができたわけです。するとその時どのようなことが起こったでしょうか。10章の44節をご覧ください。ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていた全ての人々に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来ていた人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いたと書いています。これはまさにコルネリウスとその家の人たちがキリスト者、クリスチャンである主の民とされているということを神様がお認めになった証です。ペンテコステの日に弟子たちに聖霊が下ったように、この時イエス様を信じて福音をはっきりと信じた人々にたとえ異邦人であっても聖霊が下った。これはまさに異邦人たちも福音によって救われるということを神様が認めてくださった証であるわけです。この後もですね、実はユダヤ人クリスチャンたちが完全に理解して決着するのは15章に、でそこでエルサレムで話し合いをしたというところまで行くわけですけれども、今朝はこのカイサリアの町で主が異邦人への宣教の扉を開けてくださったということを聖書から見たわけです。 そして私たちが今クリスチャンとしてこの場にいることは決してこのことと無関係ではありません。イスラエルまで約1万キロ離れています。帰りもですね、ホテルを出てから自分の家に着くまではもう24時間以上かかりました。本当に離れてるなと思います。当時のユダヤの人たちから見れば、私たち日本人などですね、その存在さえ知られていない幻の民です。でもそんな私たちにも福音が伝えられたわけです。まあ、正式には1549年と言われていますけれども、中国にはもうかなり昔に伝わっていました。そして中国と日本にはいろんな行き来があったわけですね。ですからそれよりも前に何らかの形で日本にも福音は伝えられていたかもしれません。神様の憐れみと恵みによって救われた私たちが、改めてこのコルネリウスのように、そしてアンテオ家のクリスチャンたちのように、今度は私たちがこの福音を幅広く伝えていくものとならせていただきたいと心から願っています。お祈りしましょう。